皆様明けましておめでとうございます。ただいまより1990年1月日本 GAP 東京月例研究会を開催いたします。本日は皆様遠いところまたお忙しい中多数ご出席いただきまして大変ありがとうございます。日本 GAP 会員の皆様方は常日頃アダムスキー哲学をご研鑽のこととお喜び申し上げます。それではただいまより本日の月例研究会のプログラムをご紹介申し上げます。本日の月例研究会のプログラムの第1番目は会員の方によります体験講演でございます。本日は清水南氏でございます。続きましてプログラムの2番目は日本 GAP 会長久保田八郎先生によりますアダムスキー全集解説講義。本日は第6巻生命の科学より第6課新鮮さは人間の若返り薬でございます。続きましてプログラムの3番目は遠藤昭徳氏によりますテレパシー実践法。プログラムの4番目は遠藤昭徳氏によりますテレパシー練習。プログラムの5番目は久保田先生によります近況報告。プログラムの6番目は本日は新年でございますのでご出席の皆様方とご一緒に全員の記念写真撮影でございます。続きましてプログラムの7番目は、久保田先生と遠藤氏によります質疑応答でございます。本日の月例研究会の終了予定時刻は6時で上野様の多数のご参加をお待ち申し上げております。続きまして皆様に日本 GAP 特別維持会員制度参加ご協力のお願いを申し上げます。日本 GAP 会員有志の発案によりまして日本 GAP の健全な運営と久保田会長のより良きご活動を願いまして日本 GAP 特別維持会員制度を設けております。すでに多数の方々のご賛同をいただいております。日本 GAP の宇宙的な意義をご理解の上特別維持会員制度にご協力ご参加いただきますように会員の皆様方にお願い申し上げます。私たちが日本 GAP 会長久保田八郎先生のご指導の下で学び実践いたしますアダムスキー哲学はこの宇宙の中で大変進歩いたしました惑星にいらっしゃるスペースピープルの方々より与えられました宇宙の法則に基づく宇宙哲学です。また日本 GAP の月例研究会は私たちが宇宙の意識宇宙の H 宇宙の生命力に理解を深め宇宙的な進歩向上を目指すための研究会としてスペースピープルの方々より祝福されております。本日も宇宙の意識 H 生命力を十分にご理解の上皆様と共にアダムスキー哲学を学び意義ある素晴らしい月例会でありますようにお祈り申し上げます。それでは引き続きましてプログラムの進行を斉藤武子さんにお願いいたします。斉藤さんよろしくお願いいたします。
ただいまより久保田先生に解説講義をしていただきたいと思います。今月は生命の科学第6課新鮮さは人間の若返り薬について解説をしていただきたいと思います。 久保田先生、よろしくお願いいたします。皆様、盛大な拍手を持ってお迎えくださいませ。
皆さん、こんにちは。どうも今日は遅くなりまして失礼いたしました。実は昨日からちょっとひどい風邪をひきましてね、それで昨夜はもう熱が出る、咳が出る、大変な状態で、これは今日はとてももう行けそうのないなというような状態でしたが、まあ昨夜ある方法によって、なんとか、持ちこたえるようにしてですね、ここへやってきたわけです。まさにこの新鮮さは人間の若返り薬という、ここのところを応用したわけですね。で、先ほどは清水みなみさんの大変素晴らしいご講演をありがとうございました。私はちょっと聞けなかったんですが、また後からテープで拝聴いたしましょう。清水さんはもうかなり古い会員の方でありまして、それで相当にまあ、なんと言いますかね、愚道者中の愚道者と言いますか、道を求める人、これ愚道者と言いますね。求道とは言わないで普通愚道者と言います。そしてまあ非常に誠実な方でありまして、毎回山梨県の塩山市からここの月例会に出ていらっしゃるわけです。まあそういうような方がですね、おられるということは、やはりこの GAP というものが、同質結集の集まり、同じ質の人たちが集まるという法則があるんです。その法則に従っていると思いますね。ですから GAP なら集まらないと言ってやめていく人がありますがね、それはまあ人間の自由ですから一向構わないんですが、そういう人たちを見ますと、やはり何か私たちとはちょっと違う人だなということが分かります。まあ、違ってもいいですよ、それは自分の、これだというようなところを見つけて歩んでいけば一向構いませんです。ですから、GAP はだいぶ流れが変わってきたと、昔の古い人がだいぶいなくなったということを言う人がありますが、そんなことはないです。清水さんのような古い方も堂々としてやっておられますからね。ただやっぱりGAP はあちこち宣伝的なことはあまりやりませんが、この間1月5日に、テレビで出ましたね。この前、12月の月例会でここをテレビ朝日が取材した結果が、約2時間取材したんですが、出ましたですね。もっとも2時間取材して出たのはほんの1分間足らずというようなことですが、まあテレビの取材というのはあんなものなんです。でも出してくれてよかったと思いますね。しかも日本 GAP の皆さんと白い字幕がはっきり入りましたから、あれでもって私のところへ問い合わせがかなりありましたね。何百通もはないんですが、10通ぐらいありましたかね。まあそれは全然ないよりはいいですよ。ありがたいと思っています。そうしてそういうふうにして新しい人がどんどん入ってきます。もちろんこれは私の狙い考えとしましては、小学校の子供はいつまでも子供じゃないんです。どんどんどんどん大きくなって、中学高校大学それから社会人と年取っていきますね。そうしますとやはり小学生時代から宇宙的なカルマのある人たちは高校生か大学生の頃に目覚めて入ってきます。だからまあ一応新しい人がどんどん入ってはきつつあるんですが、別に流れが変わったというようなことはありませんです。それで今日は第6課ですね。 時計忘れたんで。何分から始まった50分、今日は第6課の大変素晴らしいところなんですが、新鮮さは人間の若返り役と、そういうところですね。こういうふうになっておりまして、ニューネス、 The Rejuvenator of the Mind となっていますね。ニューネスというのは新しいという形容詞のニューに、これがネスというのがついて名詞になりまして、新しいさ、こういうふうになっていまして、マインドと言いますのは普通は心という意味ですが、これは大きな意味では人間ということを表します。この場合はそうでして、人間の若返らせるもの、リジュビネーター、人間の若返らせるもの、つまり人間を若返らせるもの、そういうことです。で、新鮮さと言いますのは何かと言いますと、これはその、心の新鮮さですね。服装などの新鮮さ、もうこれは別に悪くはないんですがね、このロッカージャンパーが流行りまして、ずいぶん若い人たちの間で革ジャンを着て歩くのが流行ります。ずいぶん日本人も金持ちになったもんだなと感心するんですが、そうして颯爽と街を歩きます。これもいいでしょう。自分の金で買うんですからね、別に構いやしない。だが実際は心の若返り役、心を若返らせるものというのが新鮮さです。つまり心を絶えず新しい状態、新鮮な状態に保つということですね。これがもう本当に大事なところです。後から出てきますが、いくら上等な生地であっても、ずいぶん古い衣類を着て歩けば新しい気分が出てきませんですね。少々安物でも、新しい服を着て歩けば颯爽と気分が若返るというようなことなんです。新しい服を着て歩くのは嫌だという人もたまにあるようですが、私なんか新しい服を着るの大好きですね。もっともそんなにたびたび服を作るわけじゃないですかね。それでここの最初のところを見ますと、3行目ですね。心は習慣を守り怠惰になる傾向があります。心は段階の必要な、しかも未知である進歩の道を行くよりもほとんど抵抗のない道を行きたがりますと。言い換えれば、心というのは、人間の心はなるべく楽にしよう、楽な道を行こうとするわけですね。だから結局古臭い因習にとらわれて、それを守って行こうとするもんですから、なかなか新しさ、心の新しさというものが湧いてこない、そういうわけです。今のなんですね、60歳半ば、私大体同年配ぐらいの方でですね、ずいぶん病気になってヨボヨボな状態になった人が多いです。で、そういう方々は、こう言っちゃ悪いんですが、自分は永久に若いんだと、いつまでも25歳だというような、そんな明るい新鮮な気持ちは全くない。自分は65歳だと、そしてもう老人の仲間入りをした、それから病気になったらもうそれはすぐ病院へ行って診察を受けて注射や薬を飲んだりして、そして治療してもらわなくちゃ治らないんだと、こう思っているんです。 私の昔いとこがですね、久保田洋三というのがいたんですがね、これは医者をやっておりまして、松江市で病院を経営しておりました。もうだいぶ昔死にましたがね、それがある日言っておりましたが、なんとまあ今頃の患者というのは実にわがままだと、来てくれと言うから、夜中はもう起きて行ってみりゃ相手は起き上がってテレビ見てるとどこが悪いのかもうさっぱりわけわからんというようなことを言っておりました。もちろん医学は大変重要な科学ですから、それは恩恵に良くするべきでありますが、ちょっと鼻風邪ひいて、いや注射だとか言って病院行って長蛇の列をなして、診察を待っているというようなことが多いそうですが、ちょっとこれは残念ですね。人間の体というものを全くの単なる機械的なものだとしか思っていない。人間の体といいますのはね、粘土をこねるのと同じようなもので、どうにでもなるんです。自分の、想念の持ち方次第で。私なんか昨夜もう猛烈咳が出てどうしようもない状態でしたが、まあとにかくミラクルワードを唱えて、今日は絶対ここへ来られると。普通の人だったらまず来ないでしょうね。今でも家で寝てるかもしれませんが、私は今体がフラフラして全身の力抜けたような状態ですが、それでもここへ来てこう喋っています。信念が違うんです。信念がだからこうして何十年も GAP 活動をやってこれたと思うんですね。まあこれはもちろん皆さん方の応援のおかげでもありますがね。それで86ページへ行きますと、勇気ある少数の人々とありますが、古臭い主義のもとに生きることに満足せず、常に何か新鮮なものを探し求めているごく少数の人々がこの世にいることに我々は感謝してよいでしょうと。いますね、こういう人が。早い話が、幕末の歴史を見ますと、日本はこんな状態ではとてもダメだと。藩閥政府を倒して、幕府を倒して新しい近代国家にするには、とにかく廃藩置県をやらなくちゃダメだというわけで、ごく少数の人がそれを断行したわけです。維新の三傑と言われる西郷隆盛、それから木戸孝允、大久保利通ですね、この3人。ところが木戸孝允、大久保利通は、明治4年から6年にかけて2年間ヨーロッパを回ってきたわけです。そのためにいかにヨーロッパが進んでいるかということを知って腰抜かれたわけです。それはそうでしょうね。それで抜けた腰をまあはめ直したんか知りませんが、こっち帰ってきましてね、そして、帰ってきたら、この西郷隆盛が生還論というのを、打ち出しているわけです。韓国をやっつけろという。そこで木戸孝允、大久保利通ら、それからまだ、いましたね、それらは、いや今はとても戦争などをやってる時じゃないと、明治政府を作ったばっかりで国内は充実していない、これからまずその近代国家を作って国の内部をしっかりさせなくちゃダメだというので、結局西郷隆盛の生還論とそれに反対する反対派とが分かれて、それで西郷隆盛は参議という、まあ、大臣ですけど、参議という位を投げ打って故郷の鹿児島へ帰ります。でそれにつれて、東京にいた明治政府の多くの、将兵がたくさん西郷を慕って、帰るわけですね。でそこで、有名なちょっとこう喉がおかしなもんで、どうすみません、有名な大戦争西南の駅というものが始まったわけです。まあそういうふうにですね、とにかく新しいことをやろうと思えば、もうとにかく人から殺されてもよいと、命を張って我々の国を良くしようではないかというような、そういう人たちが少数いたわけです。さあ西郷隆盛と大久保利通はこれで、小さい頃から非常な親友同士だったんですが、 そのために今度は敵同士になります。そうして戦います。大久保利通は政府軍を率いて戦う。そうして、西郷隆盛は一万数千の私学校の生徒を、率いて熊本城の攻略に行きます。これは最初はですね、もう圧倒的に西郷軍が強かったんですが、特にあの刀を持たせればもう当時世界最強の軍隊だろうと言われたぐらいに私学校の生徒は強かったんです。薩摩次元流というあの恐ろしい武術がありましてね、刀をこう両手上突き立ったままものすごい気合をかけながらザーッと走っていって一刀の音に相手を切り倒すという、そういうことをやっていたわけですね。ですが刀と、鉄砲じゃ勝てませんからね、結局まあ物量とそれから兵力との差によって最後は城山で皆玉砕します。ですがこれは西郷隆盛がですね、決してあの間違っていたとは思いませんね。この年末11月からこっち私はその幕末のある理由で幕末の歴史を非常に詳しく片っ端から資料を読んで調べてみたんですが、西郷自体は戦争する気など毛頭なかった。もうそのまま田舎で引っ込んで百姓をやって終わりというようなことだったようですがね、いわゆる政官論というのは韓国をやっつけろというんじゃなくて、韓国とそれが当時の清国、この 日韓清の 三国同盟を結んでロシアの侵略に備えようとしたというのがどうも本当のことのようです。まああの頃の幕末から明治初期にかけての歴史を見ますと、本当にあの日本の国を良くしようというすごい英傑が次々出ていますが、命を張ってやっていますね。それらは常に心、つまりマインドのニューネス、新しさというものがあったわけです。まあちょっと話が横にそれましたがね、この86ページのしまいから2行目を見ますと、人間とは活動する壮年以外の何者でもありませんから、何かの新しい思想、特に宇宙的性質を帯びた思想は人間の肉体に影響を及ぼすのですと。今度は人間の個人の自分の壮年が自分の肉体に影響を及ぼすということが書いてありますが、全くその通りです。常に胃腸が悪いと言って、絶えずあのこう情けないような顔をしている人がいますがね、そういう人たちはよく見ますと壮年の状態が非常に悲観的です。悪く考える、自分はダメになるんじゃあるまいかとか、あるいはこの胃腸病が広がって、大変な病気になるんじゃあるまいかと、そんなことばかり考えています。だいたい胃というのはですね、医学的に言いまして、これぐらいに人間の壮年を大きく人間の壮年に反応を示すものはないそうですね。例えばですね、タバコを吸わない人がほんの一服ほどタバコの煙をバーッと吸いますとね、吸ったことのない人、胃の中がもう煮えくり返るほど胃が大騒ぎがしているそうです。それほどに大きな影響を与えるんです。ですからいつかも話しましたように、昔上海に、中国上海に一人の、これは中国人か日本人かどっちか知りませんが、誤ってボウフラを飲み込んだというわけです。でボウフラというのはあれはオタマジャクシになって、そうして、今度カエルになりますからね、そこで自分の腹の中でこれカエルがどんどん大きくなっていくぞというふうに考え始めたら、本当に腹の中で何か塊がこうドタバタ暴れ回るんだそうです。腹の胃の中で、そこでこれはもうとても放っておけないというので、ある病院の医師のところに行って事情を話しましたところ、その医師が診察してですね、あ、これは大きなカエルが成長していると、私が出してあげようと言ってですね、そして口に手を突っ込んで洗面器にそのガーッと吐かせたわけです。その時にポケットに入れておいたカエルをひゅっとこう投げ込んで、ほらこんなに出たろうと、 言ったら本人も目を回すほど驚いたそうですが、しかしそれよりもピタッと治ったということですね。そんなものです、人間の体は。だから87ページに人間は壮年体であるとありますが、人間というのはみんな誰しも肉体だと思ってますね。しかも機械的な肉体だと思っていますが、そうじゃなくてまず壮年体、壮年がありまして、これによって肉体が健康に保て、あるいは病気にもなるというような、そういうことになっているわけです。だから今はもうイメージを描いて病気を治すということはもう医学的にもこれ応用されていますからね。これはバッシャム法といいましてね、バッシャム法といって、アメリカあたりで非常によく応用されています。だから、87ページの3行目を見ますと、人間は思考する実体ですと。確かにそうなんです。思考というものがまず、根本的にありまして、これは絶対的なものなんですが、これをさらに、哲学的に解明しようとした人はデカルトですね。デカルト座標、数学のあの XY の、座標軸を考案したデカルト、それからたびたび私が出しますあのカントあたりは、もうこの人間の思考というものの実態を非常に高度に解明しようとしています。で87ページのしまいから5行目ですが、しまいから7行目ですね。もし怒りの念が心に入ってくると、顔つきは怒りを表現します。当然ですね。で楽しい想念が起こると、顔は楽しくなってくるなどの変化が起こります。これは心中に持っている一つの想念を粘土で形に表す彫刻家と同じですとあります。人間の体といいますのはね、たびたび言うんですが、もう全く粘土細工のようにどうでもなるんです、人間の体。これはですね、前にも話しましたように、人間の想念が肉体にいかに大きな影響を及ぼすかということは、あの死刑囚ですね、死刑になる人、これがあのおります。悪いことをして殺人などをやって、そうして、しまいには拘縮刑になるんですかね。そのことを非常に詳しく書いた本がありまして、前にちょっとそのことをあの紹介しましたがね、特に仙台の刑務所にはその死刑囚の死刑台があって、そこで、まあ、やるそうですね。であれはですね、あの公衆台がこうありまして、公衆台は階段が12あるとよく言われていますが、あんなことは嘘で、本当は4段しかないそうですね。そうしてそこを登って、上にこう平たい台がありまして、それでその上に立たされて、そして今度首は上から綱がこう降りてきまして、首をこう巻きつけるわけです。でこれを下の踏み板をドカーンと外して、この体重でもって一挙に下へバーッとこう落ちて、綱が伸びきった瞬間に首の骨が折れるから本人は即死するんだとよく言われていましたがね、本当はそうじゃないんだそうですね。上から、首を吊った縄をじわじわじわっと下ろすんだそうです。だから下へ折れて伸びきった時にギューッと締まって、そうしてものすごく苦しむと。 いうことで、まあこれは大変な状態らしいんですがね、その死刑囚を、今度看守の人が引っ張り出します。独房に入っていますからね。でこれは何月何日何時何分に死刑に処すると、前以前から絶対に言わない、いつ来るかわからないんです。だから死刑囚の人は戦々恐々として生きているわけです。まあ人を殺したんですからしょうがないですね。そうしてある日突然その看守が 2,3 人やってきまして、今から死刑を執行するから外へ出ろと。それでものすごい恐怖心を起こしてですね、もう体が力が全身力が抜けてしまって、もう立っていられなくなるそうですね、ほとんどの死刑囚は。そうして体全身の力が抜けると、体内のいろんなこう初期官の最大の初期官がもう何と言いますか、非常にこうルースになってくるらしくて、そのまますぐにこううんちやおしっこをどんどんどんどん出すんだ。その出すやつをそのまま引っ張って、死刑台の方まで連れていくということで、まあ悲惨でも見ちゃいられないそうですが、特にですねこういうことが書いてありましたね。死刑囚の中には独房へ看守の人がやってきて、今から死刑に処す、外へ出ろと言われた途端にですね、もう全身の全身じゃない頭の全体の髪の毛が黒かったのが真っ白になるそうです。途端にそれぐらいに恐怖心を起こすわけです。人間の髪が白くなるということは、まあ、何十年もかかって年取ってから次第にこう白くなってくるんですかね。まだ40代30代40代の人が途端に髪が真っ白になるというんですから、いかに凄まじい恐怖心を起こし、その恐怖心が肉体に影響を及ぼしているかということが分かるわけです。でこれから見ますとね、これを逆に応用して私なんかはものすごい、強烈な信念を起こせば、頭に今度くるくる髪を生やすことはできるんじゃないかなと思うんですが、まだやってみませんがね。まあそういうふうに人間の肉体はもう非常な壮年の影響で決まってくるということです。だから体っていうのはもう単なる機械の機械的なもんじゃなくて、全く粘土細工であると同じように、人間が壮年によってあっちこっちをこね回しながらどうにでも健康体にすることができるということが言えるようです。イメージを描いたり、あるいはミラクルワードを唱えたりしてですね。それで91ページへ行きますと、人間と自然との相違とあります。これはどういうふうな違いがあるかと言いますと、人間と自然の間の唯一の相違は、自然は自身の意思を持たないということです。というのは、前述のように自然は全包容的な英知の意思のもとにあるからです。しかるに最高の表現としての人間は自由意志的な心を与えられています。人間が苦悩を持つのは実にこの点にあるのです。なぜ人間は自由意志を与えられたかと言いますと、これはですね、次に書いてありますが、人間が生活の方法と目的とを至上なる英知から学び取るかもしれないという点にあります。自由意志があってこそ人間は創造主の方向に近づくことができるんです。大自然界の例えばいろんな草花とかですね、植物動物などは自由意志がないですから、まあ動物は多少ありますが、自然界の草花などはないですね。そうしますと、結局それはその段階にあるだけで、創造主の方にどういうふうにして近づいていこうかということを自分で考える力がない、全くもう、創造主の意思に任せっきりです。ところが人間は自由意志を与えられていて、どうにでもなるわけですね。ここが人間の素晴らしいところで、また 人間が苦しむところです。明日から自分は創造主の方向に近づいて素晴らしい人生を過ごすぞというふうに決意をすることもできれば、全然そんなことを考えないで明日はまたどっか遊びに行くか、映画でも行ってみようかなと、いうふうに考えて元に戻る、状態もあるかもしれません。だから私たちはせっかく自由意志を与えられているんですから、その自由意志を行使して使ってなるべく創造主の方向に近づいていくと。創造主と言いますといかにもこう宗教がかって聞こえますがね、他に言いようがないんです。これは創造主とは一体何かと言いますと、万物、宇宙の万物を作り出した一つの H ある波動と言っていいでしょうね。H ある波動、で92ページへ行きますと、ところが地球人は数千年続いた生活法のために習慣に出した人間となってしまい、心に関連した習慣的な細胞群を作っていますと。例えば飲酒家の心は、酒飲む人ですね、極端に酒を飲むのは肉体に良くないことを知っていますが、習慣が心の主人となっていて、習慣に抵抗しようとする自らの意志の強さと決意の力と心は失ってしまったために、心は習慣の奴隷として存続していますと、こうあります。これは間違いないところですね。いわゆるアル中と言われる人たちはもう酒を飲まないとどうしても手が震えたりして生きることができない。飲ませるとピタッと止まるんだそうですがね、全くのこれは習慣の奴隷であって、その習慣によって体の細胞群が酒を好む細胞群になってしまったということです。タバコでもそうですよ。どっちかというとタバコの方がやめにくいでしょうね。私も昔はタバコを人一倍吸っていましたが、ある時猛烈な決意を起こしてそれをやめまして、もう10年ぐらいになりますがね、今はもうそばで人がタバコをふかしてその煙がふわっとくるって、いやーもうかなわないなというふうに、それほどに、タバコが煙が嫌になってきました。そして人がタバコを吸ってその煙が来ますとね、私がそれを空間に漂う煙をちょっと吸いますと、もう心臓がドキドキしてきます。全然もうタバコの、煙に自分の体がもう合わなくなってしまったわけです。酒はまあ付き合いでたまに飲みますがね、でも家ではほとんど飲みません。外部での付き合いの時だけですね。だから心は現象に頼っているという込み出しがありますが、92ページの締め、確かに人間の心はもう外部、自分の体以外の外側は外界と哲学用語で言いますが、外部の世界、略して外界ですね。外界にとらわれてしまって、もうそれに振り回されているわけです。これは海外旅行に行ってみるとよくわかります。見知らぬ外国の土地を歩きますとね、何もかも珍しくてしょうがない、あっちキョロキョロこっちキョロキョロして、歩きますが、特にカメラ持ってればもうカメラのファインダーに振り回されていますね。いかに自分の肉体、特に目という視覚器官がダメな存在であるかというのを、痛切に感じるわけです。 で私たちがですね、それじゃあある日急に思い立って、よし内部の宇宙の意識と一体化しよう、その方向に近づいていこうという猛烈な決意を起こした場合は、その宇宙の意識なるものは絶対に公平ですから、お前は今まで宇宙の意識を全然気がつかなかったから、今そんな決意を起こしてもダメだと、わしは知らんぞというふうなことは言いません。宇宙の意識はいつでも自分が思い立った時に心がその方向へ近づこうとすれば受け入れてくれるわけです。でこれを、94ページの宝刀息子の物語というところがありますね。この宝刀息子というのは、新約聖書に出てくるんですが、ある金持ちの家の息子が何か宝刀息子であって、家を出て長い間放浪生活をやります。そして最後に自分が間違っていたということを知って、そして家へ帰ります。普通の親ならば今頃何しに帰ってきたかといって剣もほろろに追い出すんでしょうが、その家の主はよく帰ってきてくれたと言って、ご馳走を作ってそれを歓迎します。そこでその兄弟が、その宝刀息子の兄弟が親で食ってかかるというようなところがありますがね、これって何を意味するかということなんですが、結局宝刀息子というのは自分の心が非常に迷った状態になることを比喩的に表していると。そうしてその親というのは、迎えてくれた親というのは内部の宇宙の意識でありますから、いつ内部の意識のところへ帰っていっても遠慮なくもう喜んで歓迎してくれるということなんです。だから宇宙の意識というものは裁きや差別を知らないのであると、こう95ページの締めから3行目にありますね。で96ページいきますと、真の生まれ変わりというところがありますが、生まれ変わりというのは肉体的に生まれ変わるという意味もあります。私たちは今の地球人は大体平均して 4,500 回の生まれ変わりを経てきているそうですね。 4,500 回ですよ。それでもなおかつ宇宙の意識というものに全く気がつかないで、もう、肉体を単なる機械のガランドみたいなふうに思って、そしてお金さえ儲けりゃよいというふうに考えている人が 99% 世界ので、残り 1% がこういう宇宙的な方向に行ってるそうですね。ですから地球という世界がもういかにどしがたい世界であるかということがわかるんですが、真の生まれ変わりというのはその肉体的な生まれ変わりもありますが、ここでは96ページの初めですね、心を神聖させて個人が新たに生まれ変わることを意味しますと。心をですね、まるっきりもう変えてしまいまして、よし今日からもう宇宙の意識というものと一体化して、そうして公平無視な態度で、純粋な透明な態度でやっていこうというふうに、考えを改めれば、これが本当の生まれ変わりだということを言っているわけです。宇宙からの訪問者の中で、火星人のファーコンという人がアダムスキーに言ってますね。人間というものは、もう今日から 大きな変化を遂げようというふうに決意をして、そのようにやらないと救われるものじゃないということを言っています。確かにそうでしょうね。それが今日から大変化を遂げようというふうに考える人はまずなかなかいません。まあ皆さん方は別ですがね、普通の一般人はですね、なかなかそこまでいかないです。ところが大事なのは、そういう 99% の一般人、これはゾンビとして生きているわけです。ゾンビと言いますのは、西インド諸島のブードゥー教という非常に原始的な怪しげな宗教があるんですがね、そこの宗教で、魔法が行われまして、そうして、死んだ人の死体を魔法によって生き返らせて歩かせるという伝説があるんだそうです。実際に誰も見た人はいないんです。ただ伝説があるんですね。だから結局ゾンビといえば魂のない抜け殻、ロボットというような意味ですね。一般の 99% の人はそのゾンビであるとアダムスキー言ってるんですが、ここで大事なのは、自分たちは 1% だと、一般の人は 99% ゾンビだと、全然違うんだというふうに大きな差別感を起こして起こしますとね、これはまた非常に都合が悪いです。なんとなれば、今ゾンビである人たちでもまた今後何百回か転生する間に、あるいはそのうち宇宙の法則に目覚めて、そうして GAP にやってくるかもしれないということですからね。だから、差別をしてはならないんですが、ここが大変難しいところです。従って96ページの真ん中のところですが、自我のプライド、自尊心ですね、これを死滅させて、謙虚さと意識の意志の中に、生まれ変わりなさいと、こうありますね。だからといって、あなたが今の生活で楽しんでいる物事を捨ててしまう必要はありません。ただ極端にやっている物事を適度にやればよいのですと。そうしてあらゆる物体の中の細胞の中に現れている神を見るように自分の心を仕向けなさいとある。この神というのはまた宗教的に響くんでしょうが、他に言いようないですね。これはもう、宇宙の意識と同じことなんですがね。それで97ページの決心を強めることと、こうありますね。決意を持って思い切って自分を変えるようにやっていくということが大切です。98ページいきますと、しまいのあたりで、これまでさまざまな実例が示されてきました。例えば一独裁者が人民を支配しようとするときに、他に対する見せしめとして自分に反抗する者を殺します。これはこの頃東欧圏でしきりに行われていることですね。東ヨーロッパ、中国でもそうです。この間6月4日に天安門広場で、大虐殺が行われたと。あるいは最近ルーマニアのチャウシェスクという大統領が、だいぶ人を殺したようですが、しまいには自分を殺されましたね。全くあれはカルマの法則であると言えます。で、他に対する見せしめとして自分に反抗する者を殺します。こんな野蛮な方法で実例が示されることもあるというのに、我々が世間に対して優れた実例を示せないことはありませんと。そうですね。だから自分が創造主、あるいは宇宙の意識の方向に近づいていってですね、 そうして、あの人はもうまさに神の子だと人々から言われるような状態になることは決してこれはできない話じゃないんだということを言っています。まあ、しかしここで私が口でペラペラ言うのは、優しいんですが、なかなかしかし難しいんです。これは難しいですね。ですからね、まあ難しいけれども、しかし容易な優しいことをやっていたらこれは大成しないですからね。誰もがやるようなことをやっていたら大成はしない。あくまでも、人がやれないような難しいことをやらないと自分自身の何かの計画目論みは達成しません。例えば自動車の運転練習がそうでしょう。皆さん方大部分の方が運転免許証をお持ちだと思いますが、最初の頃はどうも自動車がうまく動いてくれない。特にバックをするのにまっすぐバックしようとすると、ぐにゃぐにゃ歪んでしまう。自分はバックさせる感覚がないんじゃないかというふうに、絶望的になることがあるかもしれませんが、そこのところ歯を食いしばって、いや人がやるんだから自分も必ずやれるというふうにですね、やらないとダメです。私なんかそうでしたね。昔昭和34年に運転免許を取った田舎にいた頃ですね、練習するのにどううまくいかない、特にバックがうまくいかない。これは私はもう運動神経はかなり人一倍あるはずなのに、バックさせる能力はないかなというふうに一時も車の練習をやめようかと思ったことがあったんですが、何建築士をやるぞというわけで猛烈に歯を食いしばって練習しました。結果、当時島根県の運転免許というのは、1回切りで合格する人は100人に1人しかいなかったんですよね。全国一番難しかったんですが、その私は100人に1人の栄光に欲したわけです。ただしこの頃は車持たない、東京出てきてやりませんからね。またやろうとすれば、まあ、練習を必要とするでしょうが、それはまあちょっと 2,30 分乗りましょう。それから2番目が運転免許、運転自動車の運転の仕事、3番目は言いません。皆さん方のご想像にお任せします。ですからね、そういうふうな一つの、不滅の不動の信念と忍耐力とを持つ必要があると、この90ページの6行目でありますが、まあこれはやっぱり大事なことです。大した努力もしないである日目が覚めたらもうすごい超能力が、出ていたということは絶対にありえない。ありえないですよ。だからテレビにも秋山氏が出てきて、コンパスの磁石をこう歪め落としてものすごい力を込めてやってますね。それでも動くのはほんのわずかです。動きは大したもんですね。あれは普通微動だにしませんからね。ところがマリックという人が出てくると、このテーブルの上の方に隅の方に何か金属製の物体を置いて、こうやって手でこう放射線を当てて、そして手をこうやるとその物体がストンと落ちます。いかにもものすごい超能力を持っているようですが、あれは手品です。あれは完全な 100% 手品。どういう手品かと言いますとね、あの人がよく使うのは心臓の手術に使う非常に細かい目に見えないほどのナイロンの糸があるんです。あ、ナイロンだったかな、ドクターいませんか。それでその目に見えないような糸をですね、ずっとこう輪のように作って指にはめておきまして、それを下の物体に引っ掛けてこうやれば嫌でも落ちます。誰でもやれるんです。あるいはその心臓手術用の、糸を応用して、いつかもテレビで別な人がやってましたね。タバコの紙巻きタバコを一本置きまして、こういうふうにやるとこう動くわけです。 手をこう動かす。それから上にこう持ち上げると砂漠がぐーっと上に持ち上がります。 100% あれは手品です。ですからね、まあそんな手品ならちょっと練習すれば誰でもやれるでしょうが、本当の超能力、あるいは本当のテレパシー、あるいは宇宙の意識と一体化した神のような心境というのはなかなかそうあの面白いな、なかなかそう簡単にはいきませんから、猛烈な努力をして自分で練習しないとダメなんですね。ただそれが手品であるなら初めから手品だと言ってやりゃいいのに、あのマリックという人はこれは超能力の応用だとか言って、信念の力を持てば誰でもやれますよというようなことを言ってですね、やってるのあれがちょっといただけないですね。いつかもそうですね、テレビに出てきて、スプーンを人に渡して、あれは少年か少女ぐらいに渡してです、でこうやればふにゃっと曲がるというふうにやっていました。それは信念の力でやれるというんですが、実はあれはあの特殊な液が、薬品があのスプーンの首のところに塗ってありましてね、それでちょっと触って熱を当てるとすぐポロッと落ちるようになっているんだそうです。だからあのステージに持って出る、あれですね、スプーンなどは奥からもう一定の人が持ってきますね。観客が持っていったものを使わない、明らかに奥の方で細工しているわけです。まあごまかされないように皆さん方は一つ、決して私悪口を言うんじゃないですが、何かああいう非常にこう超能力だと称して、いかがわしいことをやっている人が多いもんですからね、あれで本当の超能力者というものが、影が薄くなってきつつある状態にあります。まあそれが狙いなんでしょうね。ユリ・ゲラーだってあれはみんなトリックだというようなことをアメリカのある人が言ってるんですが、そんなことはないです。ユリ・ゲラーあれはものすごい本当の超能力者ですよ。私あの昔見たことがありますがね、東京で。まああの人は生まれつきのそういう特殊な才能が、ある人でしょう。でさらにユリ・ゲラーを上回るようなすごい超能力者がそのイスラエルに今いるそうですね。ロニー・マックスという人なんですが、私はいつかイスラエルに行きました時にその人に会おうと思ったんですが、ちょうどその人は軍隊に入っていて、それで会えなかったんです。イスラエルでは国民開閉制度で男も女も18歳になったら軍隊に行かなくちゃならないですからね。まあ皆さん方は一つ簡単なことではいかないですから、うんと努力して頑張ってみてください。今日はちょっとこう体力が全くなくてフラフラしていましてね、大きな声も出ないし大変申し訳なかったんですが、まあしかし幸いここへ来ることができまして、なんとか務めを果たしてよかったと思っています。まだもう10分か20分お話したかったんですが、ちょっと体が持たないもんでこれで置かせていただきましょう。どうもありがとうございました。
久保田先生、大変素晴らしいご講義をどうもありがとうございました。先生のお話を聞き、毎日の生活において新鮮な想念を持ち続けることがどんなに大切か痛感いたしました。皆様もう一度久保田先生に盛大な拍手をお願いいたします。